こんばんは。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは。笑顔ナビゲーターの飯田実です。さて、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。このコーナー、今日お招きしましたのは岡崎市民病院診療技術室歯科衛生士の鈴木遥香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歯科衛生士さん、まあ、私たちも歯医者さんに行くとお会いしますけれども、岡崎市民病院で働いている歯科衛生士さんはどんなお仕事をされているんですか？
岡崎市民病院で働く歯科衛生士のお仕事は、はい、口腔外科の外来で診療補助を行ったり、病棟の患者さんの口腔ケアや歯周手術器と口腔機能管理といって、手術を受けられる患者さんの手術前と後の口腔ケアを行ったり、糖尿病教育入院患者さんの歯磨き指導などを行っています。
はい、ありがとうございます。もう縦板に水って感じでしたけれども、聞き慣れない言葉が2つありましたのでちょっと振り返りたいと思います。手術器と口腔機能管理ってどんなことですか？
全身麻酔で手術を受けられる患者さんの、手術前にお口の中の菌が、肺に入って術後誤嚥性肺炎とかになったりするリスクを少しでも、減らすために、手術前に、歯科衛生士の私たちで、専門的な口腔ケアを行ってます。
誤嚥性肺炎、間違って飲み込んじゃってね、そこから肺炎になるっていう非常に恐ろしい、これ介護の現場でもよく言われる言葉なんですが、手術の後にそうしたことが起こりうるってことなんですか？
そうですね。
これ結構怖いですね。
そのリスクが、手術前に行うとちょっと減るっていうのが出てるので、
はい、よくちょっと手術をする前に歯科医に、歯医者さんにかかっといてくださいねって言われるのはこのためなんですね。
そうですね。
市民病院ですとそうしたことも市民病院で行っていただける？
はい、行ってます。
はい、これ全ての患者さんですか？
依頼の口腔外科に依頼がかかった患者さんを行ってます。
あ、なるほど。もしかしたらのことがある患者さんの場合にはそうして依頼がかかるんですね。
はい。
それから糖尿病教育入院患者というのは、これ糖尿病になってしまっている方なんですか？
そうですね。
教育入院っていうのがあるんですね。
そうですね。2週間入院して糖尿病の血糖値のコントロールと、
はい、
歯科では6番目の合併症で歯周病があるので、歯磨きの大切さを、伝えています。
はい。この糖尿病教育入院の患者さんに対しての歯磨きの指導というのはどんなことを行ってらっしゃるんですか？
30分間講義で、スライドを使って、歯周病のそのにならない予防方法と、歯周病のそのと糖尿病のその合併症、
はい、
っていうんだ、
そう、糖尿病になるといろんな病気のリスクがすごく高まるっていうのを前も伺ったんですけれども、この歯周病もその一つってことなんですよね。糖尿病にならないに越したことないんですけれども、もしなってしまった場合でも教育入院っていうものがあって、はい、指導が入って、
はい、
で歯磨き指導もその一つってことなんですね。
はい、
今回テーマがギネスブックに載った歯周病という、ちょっとユニークな、なかなかないテーマなんですよね。ギネスブックに載ったって、歯周病って何の世界一なんですか？
よく耳にする歯周病ですが、
はい、
実は2001年にギネスブックにて世界で最も蔓延している病気として認定されています。
なるほど。日本だけじゃなくて海外でもってことなんですね。 実際今って患者さんの数どのぐらいいらっしゃるんでしょうかね。ざっくり何かデータありますか。
日本人だと8割の方が歯周病、気づいてない人もいると思うんですけど歯周病と言われています。
8割、すごい身近な病気なんですね。
はい、
それでは今日は歯周病について改めて皆さんと一緒に勉強していこうと思います。歯周病について鈴木さん教えてください。
歯周病は以前は歯槽膿漏と呼ばれてました。
よく聞きましたね。今歯槽膿漏って言わないんですね。
今は歯周病の方が多いです。
はい、
歯周病は最近の感染によって歯茎が赤く腫れたり歯が抜け落ちたりする病気です。
はい、
口の中には400から700種類くらいの細菌がいると言われていますが通常は悪さはしません。
はい、
しかし不十分な歯磨きなどによって歯と歯茎の間に細菌の集まりである歯垢ができると細菌が増えて歯茎に炎症が起こってしまいます。で、歯周病が進行するにつれて歯を支えている骨が破壊されていきます。骨の破壊が進み歯が支えられなくなると歯が抜けてしまいます。
はい、
でここで重要なのは歯茎が腫れてしまっても適切に歯磨きができていて歯垢を取り除くことができれば健康な歯茎に改善することがあります。
はい、
なので早い段階で気づいて対処することがポイントです。
非常に身近な病気だからこそ歯磨きですとかあとあの歯ブラシのコマーシャルで例えばだいぶ昔の話ですけれどもリンゴをかじると血が出ませんかとかね、あとあのプラークコントロールしましょうとかってお医者さんが言うっていうコマーシャルいろいろありましたけれども、いや怖い病気なんですね。
そうですね。
これ歯周病かなって気づく初期症状って何かありますか。
はい、歯周病は痛みがないことがほとんどで、
はい、
知らない間に進行してしまうのが一特徴です。なので気づいた時には歯がグラグラで抜くしかないという状況になっていることも少なくありません。
虫歯とはだいぶ違いますね。
そうです。だけど自分が歯周病の可能性がある症状は歯茎が腫れていたり歯磨きをすると出血する、歯垢と歯石が多く付着してる、起床時に口の中がねばつく、口臭がある、グラグラ動く歯がある、でこの中の、一つでも当てはまるものがあれば歯周病の可能性があります。
はい、ただ口臭って自分ではなかなか気づきづらいですよね。
そうですね。
これはぜひ検診をしたいものですけれどもそもそもこの歯周病が進行する原因って何なんですか。
はい、歯周病は誰にでも起こる可能性のある病気ですが歯周病を進行させる原因はもともとお口の中に住み着いている歯周病菌が増殖することによって起こります。
鈴木さん待ってください。歯周病菌って口の中に住み着いてるんですか。
そうですね。
これなんかこう追い出す方法はないんですか。
通常はその悪さをしないので、
はい、
歯磨きをして増やさないようにする。
なるほど、だから歯磨き大事なんですね。
はい、はい、
美味しいあとお口の中を清潔にですね。
はい、
まあ、ただ普段は悪さしないのに急にここぞとばかりに悪さするってひどいじゃないですかね。これは知らなかった方も多いと思うので気をつけないといけないですね。うん、歯周病の検査ですとかあとは何をもってしてあこれは歯周病ですよって判断できるんですか。
歯周病の検査方法は、
はい、
まあ、かかりつけの歯医者に行ってもらうと、プロービング検査やレントゲンの検査があります。
はい、
プロービング検査はプローブという目盛りがついた器具を歯と歯茎の隙間に差し込んで深さを測ってます。レントゲンの検査では歯を支えている骨がどの程度溶けているか正確に把握できます。
あー、なるほど。このプロービング検査ってやったことあるんですけれど歯周ポケットの深さを測るんですよね。
はい、
割とあの何でしょうか、ちょっと違和感があるというか2回ぐらいやったことあるんですけれども、それからしばらく私も経ちますので、これどのぐらいのペースで行くのがいいんでしょうかね。
とまあ人それぞれあのある綺麗に磨けてる人と、まあ、磨けてない人で、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、定期的に1年に1回とか、まあ、人によっては3ヶ月に1回4ヶ月に1回とか、
はい、
先生に診断してもらって、まあ、行く期間は決めてもらった方がいいです。
で人によってはじゃあまた来年来てくださいねっていう方もいらっしゃれば7ヶ月後にとか、
はい、
であの3ヶ月後にまた来てくださいっていう場合もあるんですね、
はい
はい、でそれの状態によって自分 の, あのお口の中の状態っていうのがなんとなく知れるってことですよね、
はい、
なるほど。あとあのレントゲンの検査で歯を支えている骨がどの程度溶けているかって、これもうだいぶ症状進んじゃってる状態ってことですよね。
そうですね、溶けすたくさん溶けていればそうなります。
うん、これはあの例えばですけどもお口の中の歯を触ってみてなんか動くなって思ったらまずいってことですか。
そうですね、動いたらまずいですね
あの自分のお口の中触ることもね多分大人になるとなかなかないんですけれども、これあの定期的に磨いた時にしっかりお口の中も観察しておくといいかもしれないですね。
そうですね、
あとはもうあの定期的に検査に行くってことですね、うん、小学校中学校高校まではいいんですよ毎年大体春にあの診察しますもんね。
ありますね、
はい、検診歯科検診があります。大学になるとここで一つつまずくんですよ。定期的に自分で行かないと、自発的に。
そうですね、ここからは。
で社会人になっても会社員になると割とね、うん、あの定期的に歯科検診1年に1回ぐらいはあたりもしますけれども、うん、これが、例えば主婦になるですとか、あとアルバイト、あとフリーランスで働くとなると、これも自発的に行かないといけないですね。
そうですね、
はい、だから大人のほとんどはあの社会人の半分以上は自発的に行かないと自分のお口の中の健康状態が正直分かんない状態になってるってことですよね。
そうなります。
これ結構怖いことですね鈴木さん、あのこの歯周病は是が非でも防ぎたいなと思うんですけれどもあの画期的な予防方法って何かないんですか。
歯周病の予防方法はやっぱ何といっても歯磨きになってきます。
はい、
やっぱり細菌の塊を残さずしっかり磨くことが大切です。
この磨き方もいろいろあるじゃないですか、
はい、
ポイントは何でしょう。
ポイントは歯と歯茎の間を磨くことです。
はい、
この隙間から歯周病が始まります。
そうなんですね。大人になると、まあ、特にちょっとお年重ねてくると歯と歯の間がだいぶ広がってくるっていうのはありますよね。
はい、
あの昔は挟まらなかったところに食べた後に何か挟まってるとかありますよね。
ありますね。
あれはあのちょっと注意が必要。
そうですね、まあでも年齢とともに多少はあるので、は
い、
それの進行を少しでも遅くするために歯磨きでしっかりしてことが大切ですね。
一にも二にも歯磨きってことですね、はい、じゃあの正しい歯磨きの仕方のポイントをちょっと分かりやすくお願いします。
と歯磨きのポイントは、
はい、
歯と歯茎の間に歯ブラシが行き届きにくいところを丁寧に磨くことで、
はい、
と皆さん割とシャカシャカ大きく動かして磨いてしまうと思うんですけど、あとは小刻みに、1本ずつっていうのか、
うん、
細かく磨いていくことが、まあ、歯と歯の隙間に歯ブラシの毛が入りやすくなります。
あの歯って言って全体的に捉えるんじゃなくて、うん、歯1本1本っていう考え方で磨いた方がいいってことですか。
しっかり1本ずつってわけじゃなくていいんですけど、
はい、
その歯ブラシの毛先がちょっと歯と歯の間に入るくらいっていう、歯と歯茎の間に入るくらいでやるとやっぱ大きく磨くと入らないので、
うん、
その間を意識して磨くのがいい
です。割と今あのお子さんたちでちょっと大きくなって 高校生とか大学生ぐらいになってもお口が顎がすごいちっちゃい子いらっしゃるじゃないですか、うん、あの聞いた話で子供用の歯ブラシも併用して使うといいよって小さめヘッドがいいよとか言うんですけれども、うん、一人一人やっぱり違ってくるものなんですね。
でも歯ブラシを選ぶポイントはやっぱヘッド小さい目の方が、
はい、
やっぱ大きいと全体的に磨いて
るので、やっちゃいますね、
はい、細かく磨いたら蹴るのが小さめなのかなって思います、
うん、あとあの歯ブラシのこう毛先も、うん、普通硬い柔らかいという 3種類あるじゃないですか、うん、私一応全部持ってるんですけど、うん、本当は一番おすすめなのは何ですか。
普通に普通の柔らかさが一番おすすめです。
あ、そうなんですか、うん、あ、へえ、ちょっと柔らかさ、あの柔らかめを重点的に買うようにします。なんとなく柔らかいのだとこう羽で撫でられてるみたいなやつとかもあって、めがけてる本当大丈夫って思っちゃって、ちょっと固めので、うん、あの少しやったりとかするときあるんですけど、固めあんまり良くないですか。
硬すぎると、はい、あの歯茎傷つけたり、こう歯自体がちょっと削れちゃうこともあるので。
そうなんですか。じゃあちょっと柔らかめを買うようにしておきます。あとあの歯ブラシって、こう見た時に外側に毛が向いてしまったら取り替えようと思うんですけれども、取り替え時がなかなかのつかめないですよね。これどのぐらいのペースで取り替えるのがいいですか。
交換時期はだいたい1ヶ月から2ヶ月くらいがいいと言われています。
結構割とショートスパンなんですね、はい、1ヶ月ぐらいでいいのか、
はい
はい、長く持っても2ヶ月ってことですね、
はい、
心がけます。そしてあのよく昔ね、あのこう錠剤みたいのを口の中でよく噛んで、で磨き残しがあったら赤く染まるみたいになるじゃないですか。大人になるとなかなかしないですけれども、うん、あの磨き残しが多い場所っていうのは決まってるんですか。
と歯と歯の間とか、はい、歯と歯茎の境目などがやっぱ磨き残しが多いですね。
あ、そういったところから虫歯になるだけじゃなくて今回のテーマの
歯周病
あるんですね、
はい、
そういうところはでも歯ブラシなかなか入んないですよね。
そうですね。なので、フロスとかあの歯間ブラシとか今補助道具結構出てると思うので、はい、一緒に使うとやっぱさらに効果的です。
デンタルフロスですとか、はい、糸ようじとかね、
そうです
ね、いろいろありますよね。併用してで一番いい方法をそれぞれ見つけるといいですよね。
そうですね。
あとはなかなか歯医者さんに行かないっていうのは、うん、あの近所の歯医者さんかかりつけになってない、あの虫歯の時だけお世話になるって方も多いと思うんですけれども、歯科検診ってやっぱり大事になってきますよね。
そうですね。かかりつけの歯医者はやっぱあった方がよくて、
はい、
虫歯や歯周病などの口腔のトラブルを治療するだけでなく、口腔の健康を長期的に管理することで全身の健康を維持増進する役割を担ってます。
あ、そうなんですね。
で、病院の中でも歯科医院は唯一痛みとか病気がなくても予防のために受診できる病院になってるので、
はい、
症状が出てから受診するのではなく、お口が健康なお口を保つために定期的に通うようにしましょう。
よくわかりました。それでは最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージを鈴木さんからお願いします。
よく耳にする歯周病ですが、ギネスブックに載るほど世界で最も蔓延している病気です。歯を失う原因も歯周病が一番です。
はい、
美味しいご飯をずっと自分の歯で食べていけるように、正しい方法で毎日歯磨きを行い、定期的にかかりつけの歯医者さんへ受診しメンテナンスを行いましょう。
はい、ありがとうございます。自分のこととしてしっかり歯科衛生にも努めたいと思います。今日は診療技術室歯科衛生士鈴木遥さんをお招きして、ギネスブックに載った歯周病をテーマにお話を伺いました。次回は6月19日木曜日を予定しています。薬局薬剤師伊藤信也さんをお招きして、院外処方今昔をテーマにお話を伺います。ラジオを聞いて健康づくりをしませんか。次回もぜひお聞き逃しなく。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。